はい、始まりました、酒の音です。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。はい、酒の音とは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
ほい。
最近ね、
ほい、
最近というか最近
な、最近、うん、
まあ、うちの娘が本が好きで、
うんうんうん、
っていう感じやって、
うん、
あの、まあ、別に仲いいもんないかと聞かれたわけじゃないんやけど、
まあ、
学校行くのになんか本がいるとか言うて、
通学にちょっと時間かかるからね、
まあ、でもあんまり通学中は酔うからって
読んでないよね、
みたいではあんねんけど、
うん、
まあ、もし読むんやったらこれ読みっつって、僕が昔読んだ本をあのまだあるから渡してあげた、
うん、
そしたらまあ割と僕が読んでた本っていうのはミステリーやってんけどね、
うんうんうん、
ミステリーとかサスペンスとか好きやったからさ、
うん、
まあミステリーも読んでみるのもいいんじゃないっつって言って渡したら、
うん、
難しすぎるっそりゃそうだって思いながら、まあ、まあせやろなって思って、
うん、
ただその難しいって言ってんのは専門用語とかない、そういう部分が難しいっつってて、
あー、うん、その書いてることが何のこと言ってんのみたいな、
そう、まあ、僕がその渡した本、僕の好きだったミステリー森博っていう人のね、
ほうほうほう、
この人工学系の教授やってはんねんけど、それやりながら、うん、小説書いてはったような人、書いてはるような人やってね、うんうんうん、ほんで、なんだ、だからその小説自体も割と工学系の知識が入ってきたりして、っていうか、そこがわかんねえっつって、
なるほどね、うん、
しかも、第一作目、森博氏の第一作目とか、主導作、すべてが F になるって、まあ何度もアニメか、ドラマか、映画か、されてるような作品やねんけど、まあむずいんよ。何言ってんだこいつっていう。まあその、書き方が難しいとかそういうんじゃなくて、内容が割とね、どういったらいいんだろう。うん、専門知識が多かったりとかして。
うん、私も読んでないもん。
いつもやったら、2、3日あったら本1冊読めるような子やねんけど、
うん、
3日で何ページあったかな、50ページぐらいしか進んでへんっつって、
え、1冊でもそんな小説やったら、
ああ、うん、100ページなんで、
うんうん、やろうけど、
しかも割と太い方やからな、あの人の小説、
うんうん
うん、のうちの40ページしか進んでへんっつって、
それってすごい最初の最初ぐらい、
まだ事件始まってへんな、
説明みたいな感じ。
プロローグが終わって、まあ、事件がある現場にようやっと着いたぐらい。
あ、これから何かが起こる。
そう
までに3日か。
うん。
なかなかやね。
で、うん、まあね、そりゃむずいわ。大人が読んでも、なんだよってなるようなやつを読んではるわけやからな。
うん。
うん。まあでもあの本すっごい面白いんだよね。僕2、3回読み返したかな。
あ、ほんと？
うん。で、また1回目、2回目、3回目で印象変わってくるし。めちゃくちゃ面白いで。
私読んでないのよね。
うん。まあ今やったらこう、当たり前のようになりつつある AI とか、あと AI が制御するロボットとか、
うん。
AI の手足となるロボットやな。とかっていうのが、その当時、まあ、センセーショナルな内容だったっていうような感じ、うん。うん。それがふんだんに使われてるような。
うん。
うん。小説っていうような感じだ。だから、近未来が今現在における普通になってきたみたいな。
うん、おー。もうなんか今聞いてるだけでも、おごってなりそうな。
うん。ただ、起こる事件は密室殺人っていうね。
うん、
あの人密室大好きやから。
あ、そうなの？
うん。その、最初のその全てが F になるから始まるシリーズ、S&M シリーズっていうんやけど、
うん、
そのシリーズは、10冊ぐらいあるのかな？もうちょいあるのかな？全てが密室殺人事件やからな。
10冊全部とも。
うん。
好きね。
そう。まあ、それ以降はいろいろあるけど。 うん、っていうような難しい本を今読んでありますわ。
え、それをさ、Q、うん、は最初読んだ時に理解できた、
うん、めちゃくちゃ面白かった。
あ、そうなのね、うん、
だって僕も二十歳超えたもん、それなんだ。
あ、そうか、うん、そうかそうか、
うん、まあでも僕が読んだまともなミステリー初めてやったっていうような感じかな。
おー、うん、ちょっと考えつつ読むみたいな、うん、
そんなやつね。まあこれすごい面白いし、中古でもいっぱいある出てあるから、気になる方はぜひ読んでもらいたいかな。
なるほどね、
うん、です。
すっごい聞いてもなんかもう難しそうで、なかなか読む気にならんねやけどな。
まあ人の勧める本ってなかなか読めへんや、
うん、うん、私も結構本好きなんやけどね。
はい、
まあじゃあそのミステリーをまた興味がある方はというところで置いといて、
まあ今時の小説言うたらナロー系とか多いけど、
転生系とかね、
あれはもうあの頭空っぽでも読めるから。
ああ、そんなんの方が好きかもしれん私。
ああ、まあ、もうちょっと頭を使って読みたい方はぜひとも、
うん
面白いよ。はい
はい、じゃあ
やってみましょう。
小説は置いといて、
うん、
本題入っていきましょうかね。
はい、今日は僕じゃないです。
はい、
あのちょっとまあ調べたら先もあんねんけど、
うん、
それがなかなかっていう感じだから、ちょっとその前に急遽別の先でしていこうかなと思いまして。
はい、じゃあやっていきましょうか。
141回でございます。
はい、141回、今回のお酒は佐賀県から、
はい、
天山酒造株式会社さんの七田純米7割5分磨き愛山室賀生でございます。
はい
はい、
どうぞ。
じゃあ開けながらスペックいってきましょうかね。よいしょ。アルコール度数が17度、精米部合が 75%、 日本酒度が 1.2、 お米が兵庫県産愛山 100% 使用、特約店限定さんの季節限定酒でございます。
サンド出てたでしょ。
サンド出てなかったよ、
ま、うん、日本酒の何本言ったっけ。
1.2
日本酒ぞ。
うん、
プラスマイナスどっち。
1.2 ってしかプラスやと思う。
うーん、変わったね。
あ、そうなの。
うん、だいたい日本酒度は整数で表せる。
そうやね、うん、でも 1.2 って書いてたよ。
よい、
仕組み間違えたか。いやでも合ってるはずよ。うん、3、あ、プラス 1.2 って書いてある。
うん、
うん、
はい、
です。
よいしょ。
ほい、じゃあやっていきましょうか。とりあえずじゃあ色、
気泡あるね、
細かいのがね。
うん、
でちょっと黄色みがかってるかな。
うん
か、結構しっかり日本酒色みたいな感じ。
うん、うん、まあそこまでしっかりというほどでもないけど、多少ね、うん、
そうだよね。
はい、
細かい気泡と日本酒色っていう感じだね。
うん、よくわかんない、
書いてください、
うん、気泡
細かいのね。
はい、
じゃあ香り。
ああ、
すっごいフルーティーね。
何、フルーツ、
フルーツじゃない、
フルーツ何って聞いて
る。甘い香りするんやけどな。じゃあのべではちょっと分かりにくい。
フルーツ、
いや香りグラスやと
洗面台よ。
うん、
アイアマってセメンダイン酒するよねって最近思ってる
かもしれん。
あの最近、あ、直近で飲んだ、この放送内で飲んだアイアマって言ったら玄武やって、
うん、
だいぶ前やけどね、同じ香りする。
うん、
うん、
あの油性ペンの匂いがする。
うん、そうだね
それもセメンダインでいいのかな。
いいよ、
油性ペンっぽい。
うん、
茶の芽で香ってるとさ、すっごいふわっとフルーティーな甘い感
だ
じ
から、
するん
フ
だ
ルー
け
ツ
ど。
何？って聞いてんの、僕は。
それがさ、
なんか、疑似パインって感じやな。
あー、かもしれんな。ちょっと酸のあるさ、
疑似
フ
パインって
ル
書い
ーツ。
とこ
疑似パイン。
う。うん。
作ったフルーツの
ああ、い
香
や、
りっ
じゃ
て
な
こ
く
と？
て、パインっぽいけど違うよねって。
ああ。偽パインになって
ん？疑似やで。
る あ、疑似か
今度。
うん。そうだね。
そんなもんか？酸っぽいのもあるけ
うん、
ど、
フルー
そ
ツにちょっと
こ
酸
ま
を感
で。
じたんやけど、そこまでそんなに酸あるねっていうふうに感じるかって言ったら、
あるが、そこまで。
そうやな。
はい。じゃあ、明日。
い、じゃあ舌触り。なんか、
あ、七だや。
塊な気がする。
七だや。
お、七だ。それは味じゃないの。
アジア。これは皿もたって感じやな。
そうやな。もったり。うん。
後がもったりするかなっていうところ。
なんか、すごい塊なイメージ。さらりやけど。って感じたんやけど、私。ね、粘土がある。
その、
っていう。
塊ってどういうことなの？
なんか私、今ちょっとスライム的な感じだったけど、イメージ。
スライムプール。
スライムプールな、そこまで硬くないなやろ、
スライムプールになると固まんの？
いや、固まらんけど、あれもっとも、テンポテンしてない？スライムプールって。
いやいやいや、よくわからん。何言うてんのか。いや、皿もたって感じや
サラモタ
な。
かな。
僕は。
もったりはする、確かに。なん
も
か
た、
こ、濃い、
も
濃い
た、
感じ。
もちゃって感じやな。後半に来るにつれて。まあ、皿もたでいいや。味。
なんか印象的にさ、濃いね。
まあ、七だよなって。
ああ、そう。
僕は。
何回も飲んでる？七
何
だ。
回も飲んでる。アイアマは初めてか
ああ、
な。
他の、そうだね、山田とかも作ってはるし。
割と七田は辛口なんだよな。日本酒度1.2よりも辛く感じる。辛口。
辛口
で、ラムネ感が多少。
ああ、でも辛口やけど甘いよね。
甘さが強いね。
甘さ強い。このお酒としてはすごい辛口やから、この甘いのがさ、ずっと口の中もったりもったり残るかって言ったら。
味として残るわけじゃないな。
そうそうそう。なんか、余韻みたいな感じで残るだけで、甘いの飲んだねっていう。この味としてはスコンと切れてるから、そこが多分辛口なんだろうね。
切れてんの、これ。
切れてない？余韻は残れど味は残らんって感じやねんけ
ああ、
ど。
そういう意味じゃなくて、酒のキレって違うよっ
あ、違う
てい
か。
う話。これはキレ感じゃないな。残らないが甘い。
甘い。
その、ドンとくる甘さがあるってわけでもないんよね。どっちかというと、柑橘かな、これ。を思わすような、すっきりとした甘さ。っていう感じかな、僕は。柑橘じゃないか。なんかフルーツのような甘さって言ったらいいのかな。
そうやね、ちょっと甘みのきついフルーツな感じ。
きつい？いや、そこまできつくはない。あー。でも大体フルーツの甘みがきつくないのって酸っぱく感じるから、ちょっとあれやねんけど、まあ、ほのかの甘みっていうのがあるんやけど、その甘みのもったり感っていうのが結構あって、で、あ、甘かったよねーっていうのがずっと残ってるイメージかな。
バナナとか、ああいう系じゃないかな。
バナナ系か。あ、確かにバナナ系かもしれんな。
うん。
バナナ系。甘さ。
うん。
うん。
なんか口の中に残る感じも、なんかそれっぽい感じがする。
うん。で、薄く、苦味。
あ、苦味か。私ちょっと渋みかなと思って、うん、口の中若干ちょっとキシキシすんなと思ってて。
渋みはキシキシあるよ。
やっぱあるよね。
うん。キシキシ。はい。
そんな感じ？
一応ね、僕今日あれやな。テンション低いな。
お。
あ、低ない。
私が低いじゃないな。
僕がテンション低い。
これすごいね、空気含んで飲んだらめっちゃ甘さきつなんな。
甘さがきつくなる。
口の中で広がるんかな、甘さが。
ちょっとなんかその表現違うな。
違う？
うん。
うん、甘い。
うん。
甘さと一緒に口の中広がって流れてくときに苦味って感じ。
うん。
私はね。
うん。あなたはね。
うん。でもなんか違う？
うん。違う。広がる。ちょっと待ってね。
うん。
うん。あー、全体的にそこまで、どう言いたいんだろう。甘くはないんやな。基本的なところ。
そう？
ただ、甘いよねっていう、その、甘かったよねっていう、その印象っていうのが、強く残る。だから、最初のスタートラインは、すごい低いんやけど、
うん、
低いまま甘さはなくなんねん。けど、余韻っていうのがすごくぐーんと上がんのかな。
ほうほうほう。
甘さの持つ余韻みたいなんが、すごい強く残るっていう感じなんやな、僕の中では。だから、その、甘いっていう感じじゃない、全然。
へ
ぇー。どういう題なのこれ。むずいなぁ。な
ぁ。甘いって表現してしまったら確かに甘いやん。
甘いっていう表現一言で片付けられ
へん。片付けはられへんけど。
けどじゃなくて、だからそれを今一生懸命喋ってるわけなんや。で、それが、多分、糖度で言うたらそこまで高くないと思うね。でも甘く感じるんだよねって。で、その甘さの残り具合っていうのがすごく強いよねって。ただ、それはストレートに甘いかって言われたら甘くはないんだよ。っていうような感じ。なんか今はちょっとまだチェイサーでほろ酔い飲んでるけど、断然こっちの方が甘いんよ。
ああ。
ね？甘さで言うたら。
うん。
でも、印象に残る甘さって言うたら、七段の方が強いんよね。飲んでみ？ほろ酔い。
ほろ酔いのもの。
ほろ酔いと比べてみ、一瞬。甘いだろ？
あ、こっちの方が甘いわ。
めちゃくちゃ甘いやろ。でも、後残る感じは、 七田の方が印象として甘かったよねって残るでしょ、うん、
あのすごいそっちの方が砂糖の甘さだわ。
だろ、
砂糖の甘さがある、
うん、だからその甘さの度合いとしては全然その七田に関して言うたら高くはないよ、
うん、辛いわ
やろ、そう思うでしょ、辛いわ、辛く感じるでしょ、
うん、
でもその後に残る甘さの余韻としては断然下の方が高いよ、
高い、
うん、だから単純なストレートな甘さっていうわけではないよね、ではない、うん、まあ甘いかどうか談義はその辺にしとこうか、
多分エンドレスな気するね、うん、
まあまあその後渋みがちょっと攻め、あの締めてくれてっていうような感じなのかな、あとは
で。ちょっとあれね、空気含んで飲むと思いのほかアルコール感じるね。
かな、僕その辺は気にしてない。
あ、そう。
うん。はい。
じゃあ。表以上にアルコール来るなと思って。
そんなもので。
はい。じゃあ、天山酒造さんの話、入っていきます。
はい。
はい。創業は、文久元年。1861年でございます。
えらい古いじゃないですか。
うん。ただ、
うん、
酒造業をされ始めたのは、明治8年、1875年になります。
じゃあ創業年違うやん。
うん、あのね。
言い直して。言い直して、それは。
酒蔵さんのホームページの創業は文久元年になってます、
うんうん、でもそれ酒蔵としての創業は違うやん。
うん、酒蔵としては明治。
訂正してください、ごめんなさいしてください。
いやいや、だから、うん、そう書いてあるの
知らんよ。酒蔵の創業とそれ違うやん。だって僕今まで創業はって言ったら酒蔵始めた年やって、でも実は前からなんかいろいろやってはったよっていう話を
したか、そういう言い方するのね。
するやん、してない、
うん、そうだね、
うん、じゃあ言い直してください、謝罪してください。
謝罪じゃない、だってだからホームページに書いてあるっつっての。
知らねえよ、うちのやり方とは違うんです。よそはよそ、うちはうち。
いやいや、酒蔵さんがベースでしょうよ。
違います。僕がベースです。
それは絶対違う。違う。はい、やってきます。
ああ、コーヒーの味がする。
え？
苦いんよな、多分。
ああ、
うん。はい、どうぞ。
ここに来てコーヒー出てきた。もともとね、江戸時代に、
うん、
この酒蔵さんがある地域っていうのは、
ああ
水車業ってわかる？
水車。
そう。川があって、
うん、
まあ、あの、祇園川って言うんやけど、川があって、川の水を使って、水車を回して、粉を引いて。
京都パクってない？
パクってない。
パクってるパクってる。
だって京都に祇園川ってないから。
京都に祇園あるから。
祇園はあるけど。
京都の祇園は日本の祇園。
あ、そう。でもいいよ。パクってるよ。はい。そういう川があるのね。
ああ。
で、その水車を使った粉引きっていう作業をしているところが多くあったの。
ああ。
で、その中の一つとして、
うん、
その粉引きから、
うん、
っていうのをやってたお家っていうのがこの七田家。
ああ。その七田って家の名前なんや。
そうそう、七田家。
うん。で？
で、だから、
うん、
この天山酒造っていうお酒としては始めたけど、
うん、
家の事業としての創業は文久元年、
うんうん、天山どっから来た？
天山は、
うん、
そのお蔵さんがある地域の、
うん、
にあるお山があるのよ、天山っていう。
ああ、天の山って書いて
る。そうそうそう、
天山っていう山がある、
天山っていうお山がある、ね、そのお山から取ってる名前、
うん、なんで天って書いてんやろな、なんで天やねんやろな。神様降臨したから。
神様降臨？わかんない。そこまでごめん。調べてないよ。
浅いよ。
すみません。すみません。
はい。で？
で、このね、佐賀県が結構昔から二毛作がすごく盛んで、
うん、
お米作って、
うん、
小麦作って、
小麦なん？
小麦。
麦じゃないの？
麦って、小麦って書いてた。
あ、そう。
でも麦、まあ、麦だと思うんだけどね。あ、あのね、小麦の製粉も行ってたっていう風になってから、まあだから麦作ってたんだね。
うん、
で、そのきっかけで、まあ、米もするし、
うん、
麦もするしっていうことで、製麺業っていうのがメインで、営んだはったのね。
なるほどね。
うん。で、まあまあ、粉作ってるし、
うん、はいはい、
小麦も扱っ、麦も扱ってるし、ってなると、う
ん、ラーメン作れるな。
うん、ラーメン好きね。うん、ラーメンじゃなくて、うん、必然的にさ、
うん、
精米ができるのね、お米の。
うん。
うん、っていうところで、
はい、
その水車業を使って、設備使って、
うん、
まあ、地域の精米も、
は
あ、携わってはったと。
まあ、酒作れるな。
うん、うん。まあ、だから、その、仕事の一つとして近所の酒蔵さんの精米も引き受けたはったっていうのが、
なるほど、
お酒との関わりの第一歩っていうとこなんやけど、
うんうん、
まあまあね、徐々にやっぱり酒蔵さんっていうのも厳しくなってきたりとか、はい、まあいろいろ需要はあるんやろうけども、うん、その仕事の受けてた酒蔵さんが廃業すると、
はい、
なってしまったのね。
はあ、事業一つなくなるやん。
事業しかなくなったのよ。
はあ
でねんけど、まあ、ちょっとね、この時代ぐらいから、ちょっとま、もうちょっとこの、製麺業っていうのは続きはるんやけど、
うん、
かなりの高品質な、麺を作ったはって、
うん、
結構いろんな人に認められてはる感じ。
なかなかいいラーメン
作ったはる。なかなか、麺、その時はそうめんなんやけど。
そうめんなん？
そうめん。
そうめんって小麦からできるの？
なんじゃないかな、そうめんの作り方よくわかんないけど。
調べてよ、そこも。
金のね。また後日調べてきます。
後日調べて、いつ発表すんの？
しないな。しないな。
言うてんの
まあでも、まあ、結構ちょっと、まあ、儲けたはったと。
はあ、ははあ、
で、まあまあ、この仕事を受けてたとこっていうのもあるんやろうな。
うん、
その酒蔵の、まあ、いろんな整備とかさ、
うん、
物とかさ、
うん、
全部買い取らはったのよ。買ってくれと。
お金持ち。
まあ、結局だから、その、潰れたお蔵さんの多分経営的なとこなんやろね。
うん、
その辺も売ってお金にしてっていうとこなんやろうけど、
うん、
まさかのまさかで酒蔵自体も買い取ることにならはるのよ。
うんうん
っていう、その流れで、
はあ、
なぜかすごい、すごいちっちゃい村の中で、
うん、
菱田さん、やめはる酒蔵さん、引き受けはったらしいわ。菱田さん酒作らはるらしいで、って。
ちょっと待って、それ前後逆してへん。
してない。
嘘、それやったら噂が先っていう感じの言い方や、今。
そうや、噂が先。
だって、さっき酒蔵を引き受けたって言ったやん。
でも、酒蔵をね、酒蔵の建物を、
はあ、
建物を買わはっただけ、
はあ。
そこで酒蔵するとは言うたはら
へん。あ、そういうことね。はいはい。了解。
言うたはらへんねんけど、
うん、
菱田さん、酒蔵、続きはるらしいわ。
おー、なるほどね。
って、
うん、
なって、
うん、
まあまあ、そんな墓岩があったかわからんけど、菱田さん酒作んねやろみたいな。
うん
ちょ楽しみにしてるわーみたいになって、
うん、
酒造りせざるを得なくなってしまった。
ああ、なるほどね。
まさかの。
なるほどね。
する気なんて全くなかったんやで。
でもなんでする気ないのにいくら変わってんのな。
もうだから、あれでしょうね。設備品を買い取って、
うん、
もうこれも頼むし買うてくれみたいな話だったんじゃないかな。
いや、やっぱりそれ逆の方がしっくりくるな。いや、あいつら酒蔵しよんぞ、金あるし、みたいな言われたからこその、いや、まあ、そんなする気ないのに、いや、じゃあ、ちょっとこうてくれはる言うって聞いたんやけど、全部こうてくれはんねやろか。いや、もうできるんやったら蔵ごと全部こうてほしいねんけど、いや、そんなするつもりないねんけど、あ、でもなんか、こう酒作らはるらしい。あ、楽しみやな。分かったなぁぐらいの方が、すげえ自然やと思うんだけど。
でも、
うん、
オクラさんの社長さんも言ったのは、うん、まさかのきっかけで酒作ることになった
って。うん。いやし、やっぱりそっちの方が自然やろ。先に噂が立つ方が、立って引くに引けずっていうところの方が。
なのかな、
うん、って僕は思うね。
まあまあ、その辺の真相はね、うん、ちょっとわからへんけども。うん、
はい。
そう、まさかの。
ほんで？
ほんで？で、うん、まあまあ。写真が来たことで
酒
造りを始めはったのが明治8年、
うんうん、はい、
っていうことですね。で、ね、その後ね、ずっとまあ並行でお酒も C の、
うんうん、
水車業も C のでしておられたんやけど、
うんうんうん、
それを続けておられたのが昭和30年代後半まで、
うん、
結構ね、ずっと長いこと続けてはりました。けど、まあ、その昭和30年の後半で、
うん、
酒造り一本でやっていかはることに、
うん、
なったのね。
うん
うん、で、まあ、それが一代目の方なんだけど、
うん、
結構ね、ここの小倉さんの家族さんっていうか、うん、まあ、歴代の方が、
うんうん、
なかなかにいろんなことに造形が深い方で、
うん、
二代目さん、
うん、
建築にめちゃめちゃ興味ありました。
はいはい、
その人が酒蔵とか全部設計したり建築したりしたはるんやけど、現在、
うん、
その酒蔵、
うん、
国の有形文化財として登録されています
。なんていう蔵な？
昭和蔵とかなんかね、その時代時代の名前がついてはいるんやけど、
よくあるね、それ。
そうそうそう。なかなかに全部がね、結構すごい伝統深いもので造形されてるらしくって、
うん
うん、
で
次、
うん、
3代目、
うん、
この方は、
うん、
農業に対してすごく興味が深くって、
は
あ、まあ興味が深くて、
うん、
そこを研究してるだけじゃなくて、
うん、
学校を作らはります。
学校？
そう。
何の？
農業専門の。
農業学校？
そう。
あ、そうだな。
農業、まあ、実際農業指導者育成学校。
だから農業をする人じゃなくて、農業を指導する人の学校ね。
そうね。ちょうどさ、戦後の時期やったらしくって、
うんうん、
まあ、復興するには食料問題解決せなあかんと。
うん、
で、自分とこも、
うん、
酒、米を使う仕事、
うん、
だから、
うん、
そこもこだわると、
うんうんうん、
でその技術を知識を、
うん、
広げて、
うん、
食料問題も解決していこうじゃないかと。
なるほどね。
で、うん、自分の資材投じて、
うん、
学校作らはりました。
はいはい。
で学校っていうのが、うん、塾っていう立ち位置やったみたいなんやけど、
うんうん、
その入塾の条件がめちゃめちゃ
うん、
厳しいらしくって。
ああ、厳しかったよね。
うん。旧制度の中学校卒業。
どんなもんそれ。
現在でいう、
うん、
大学受験有資格者と変わらん基準。
まあ、高卒ぐらいか。
高卒。うん、その頃の中学なんでさ、
うん、
めったにね、行ける人もいい日の中で、
うん、
っていう基準で募集をしはるっていう。
うん。うん、へえ、まあ大学なんやな。
そうだね、うん、今で言う大学みたいな感じ、
うん、で
本当に少人数の精鋭チーム作ろうとされたみたいで、
うんうんう
ん、その文献にね、うん、英国ケンブリッジ大学、オックスフォード大学のごとき少人数主義の遠征みたいなのを書いてはるぐらい
超エリート。
超エリート、
うん、
でその後結構規模拡大の見通し立って、
うん、
文部省に大学認可を求めてはったぐらい。
文部省、あ、文部科学省ね。
そうそうそう、
文科省やな、今で言う。
今で言う文科省やね、
うん、
その頃文部省、
うん、
やってはったんやけど、
うん、
不運だね、
うん、
認可の直前の1949年に、
はい、うん、
かなり大きい佐賀県を襲った台風があるの。
はあ。
で、近くの川が氾濫しまして。
うん。あ、噂の、パクリの祇園川やな。
うん。だと思うよ、その位置からしたらね。
は
あ
は
あ、校舎。
はあ、
で、この学校、全寮制やったんやけど、
はあ、
寮、
はあ。
で、かなりの文献入れてあった図書館。
はいはい、
全部流されました。
あらまあ。何一つ残らんやん。
そう。
お
う。で、この頃の時に、例えばこの、オクラさん自身も、母屋が全部流されてしまったり、
はあはあ、
あの、土地が傾いて、
は
あ、蔵がこうギュギュギュギュと川に向かって傾いていったりとか、かなりの被害を受けたはって。
酒作れんやん。
そう、多分だから、この酒の方の復興を多分優先しはったんやろね。
なるほどね。
で、3年5ヶ月で、この学校幕閉じてしまいました。
あらま。終わっちゃった。
終わっちゃった。
短いね。
短かった。結局、だからそのまま結局流れ、それこそ流れちゃったんだろうね。っていうような、まあ、しょっぱなは、製麺やってるわ。二代目、建築好きだわ。で、三代目さんは、農業大好きだわ。っていう感じでやったはって。で、そういうないろんな人を継いで、ちょっと飛びます。六代目が、現在の倉本さんでございます。
ああ、現在の倉本さんね。
はい。菱田健介さん。
健介。
うん。会社を継がれたのは2009年です。
うんうん、はい。健ちゃん。
健ちゃん。菱田家のね、長男さんでございます。
うん。
後継ぎとして育てるみたいな部分もあって、まあまあ、期待もするわな、長男し、ここ継がなあかんで、みたいな、
うんうん。
で、継いでくれるんやんな、みたいな期待もする声もあってんけど、
うん、
ご本人さん。
うん、やる気ないやつやな。
やる気なかったです。
よくあれや。
うん。
話。
大学は、
うん、
九州大学の経済学部。
あ、経済。
そう。に行ってはって、
うん、
就活も、
うん、
もう他業種行くんやと、
うん、
活動してはりました。
はいはい。
もう本当に酒造りする気なかったのね。
うん。
やけど、
うん、
酒造りの道に進むはったきっかけ。
うん。うん、
ちょうどの就活されたタイミングで、
うん、
お母さんから電話がありまして、
はいはい、
ちょっとな、お父さん病気の疑いあんねんて、
あらま、
すぐにどうこう言うわけちゃうけどな、ちょっと実家考えることも考えてくれへんかと、
ああ
電話があって、
癌やな、
なんかそんな感じに聞こえるよね、
それは癌のルートやな、
なんかルートやんね、
うん、
で、
うん、
その電話あったものをさ、
うん、
やっぱりほら他業種行こうと思ってるし、うん、酒なんて今まで関わってへんし、
うん、
やってくれって言われたところでさ、みたいな、
うん、まあそれはあるわな、
もうあってちょっとまだいろいろしたものあったらしいんやけど、
うん、
まあ最初はやっぱりほら家やしな、
うん、
ほっとけへんかったんやろね、
うん、
実家に帰られること決められたそうです。
はいはい。
でそっから酒の勉強、
うん、
帰れんやったら酒の作り勉強せなあかんわと、
うん、
そっから農業、東京農大の短期大学の醸造学科で2年間
短期大学の方、
そうそうそう勉強、
うん、
して、
うん、
この後愛媛の老舗酒店さんで2年間の酒造修行勉強して、で4年後に戻ってこられてます。
愛媛か。
愛媛
どっちやろ。
かなりの歴史ある大倉さんって言ってた。
鍵やかな、石寿司かな。
いや、ではなかった気がするけどな。
あ、ではないの。
だから、かなりの歴史がある、オクラさんっていうのは書いてあったけど、
うん、
そこまで、載ってなかったんだよね。
なるほどね。
はい、うん。の、されました。で、なんかその話がさ、
うん、
あるとさ、そのお父さんもちょっとさ、
うん、
ご不幸があったみたいな。
いや、元気そうやろ。
そうなの。2022年ピンピンしてはりました。
今の流れは元気そうやろ。
めちゃめちゃ元気です。
ガンだ、ガンかなって思いつつ元気なやつやろ。
めちゃめちゃ元気。
ああ、なるほどね。
うん。で、まあまあでもほらやっぱ世間的に日本酒ってさ、それぐらいの時代ってどんどんどんどん売り上げが落ちたりしてる時期でも、
うん、まあまあ、
右肩下がり、ね、やっぱりこの奥で天山酒造さんも同じで、
うんうん、
その六代目さんが家に帰られるタイミングっていうのが、世間は赤ワインブーム、
うん、
ちょっと私らその時あんまり赤ワイン自体がさ飲まへんからさ、
うん、
気にはしてへんだけど、
いやブームあったよ。
あった、
うん、なんかあれシャトーなんたらとか、
シャトーブリアン、 ちゃう、それは肉だ。あの、あれボジョレーとかがわーわー騒がれた時のやつ、
それ。
うん。なんかそれこそその頃、お寿司でも何でも赤ワインっていう。
しょうもない話。
時期やったらしい。で、その後は日本酒に戻ることなく焼酎ブーム。
うん。
っていうのもあって、もう徐々に徐々に売り上げが落ちていくっていう厳しいタイミングで2009年に社長就任。う
ん、まあ、2009年やから。はい。
っていうことらしくて。
うん。それからそれから
今でこそな、このオクラさんって、めちゃめちゃ海外でも人気の、
そうだね。
オクラさんなんだけど、
うん
そ
う
だね、その、海外進出をしたのが今の社長さん。うん。やけど、やっぱそんなすんなり行くわけじゃなくって、なんかね、グループで20代の人がアメリカ酒売りに行こうぜみたいな団体があったらしい。
佐賀県で？
そうそうそうそう、
うん。
で、そこに乗っかっていったのがこの社長さん。
あ
で、売りには行くけども、
うん、
なかなか売れへん。
うん、
それこそ、向こうの海外で、まあ、このやっぱ日本酒料理店さんとか、そういうとこに売り込みにも行かはったんやけど、こんなとこ売りに来ないで日本で酒売ってたらええねんとか。それこそ、日本人でも知らんような佐賀のお酒をアメリカ人が飲むわけないやん、みたいな。
あ
っていうのを。
脱菜ぐらいやろな。
いや、その頃は、やっぱり月桂冠とか、菊正とか、そういう大きいところのに向こうに、その会社が、支店があるようなとこっていうのが、やっぱり、売れてたみたい。
そうなんや。
うん。
脱菜はもうちょっと後か。
脱菜もっと後やと思うな。
うん。なるほどね。
それでも、まあまあ、負けずに根気強く開拓されて、開拓されて、いろんなアプローチして、で、した結果、この天山さんがの作ってはる、まあ、もともと昔からあるブランドやと思うんだけど、純米吟醸の天山っていうお酒があるのね。
うん、
それが今、アナのファーストクラス、ビジネスクラスの、
おお、すげえな。
採用されてる、日本酒っていうところまで
上り詰めたね。
そう、
うん、
そういうところでじゃあ缶していきましょうかね。
よい
し
ょ、はいはい
はい、ほい、オッケー、よいしょ、ほい、そう、なんか本当にだからすごく苦労をしたはって、
うん、
なんか売り込んでいったそのポイント的なとこは、やっぱこんだけ味の濃いお酒っていうのは、さっきね、この9も言ったけど、やっぱりヒチダ味やなって。
ヒチダ味や、これは。
って言うとはるんやけど、そのオクラさん自身もそうで、結構どっかアメリカとかに出してるとこって、向こう向けにお酒作ってはったりするのね。アメリカの味に合わせたお酒。でも、このヒチダさん、ヒチダのお酒とかもそうやないけど、中身全く変えたはらへんの。この日本で売ってる味そのまんまで向こうで勝負してはるんやけど、まあ、この濃い味、まあ私もヒチダしか飲んだことないから、
ヒチダしか飲んだことない、
この天山さんのお酒はね、
アイヤマのこれ、
そうそう、まあ私正直多分初めてか前に飲んだけど覚えてないかなぐらいの感じやから分からんけど、あの向こうで食べるお食事とのマリアージュっていうのをすごくアピールしてかはったらしくて。
はあはあ、
うん。
これのマリアージュアメリカ合う？
いやでもね、アメリカで売ってる日本食やから。
ああ、そういうことね。
そうそうそうそうそう。
これ何？ああ、でもチーズ合いそうやな。
そうやな。なんか結構味の濃いのとかでも合いそうな感じ。
ゴーダ系のチーズとすげえ合うんちゃうかな。
お
お、うん、僕はそう思うね。
そうだね、なんか結構このいろんなマリアージュとかもやし、あと結構このインパクト的なところをアピールしていったみたいな。アメリカはどっちかというとそのふわっと美味しいじゃなくて、インパクトとか癖があるとか、個性持ってるお酒が売れるみたいなところがあるらしくて、そう、そこに多分うまいことハマったんだろうと。
はい。
いう話でございます。
はい、じゃあ、
缶
できました。
はい。缶していきましょう。香りはどないっすか？なんか、甘い感じが増した気がするな。
うん、もったりしてる。
うん、香りからしてね。
まあ、飲んで。
酸っぱ。
ああ、そう。
辛っ。いや、甘いね。
うん。
ピリピリって、酸っぱいじゃないんかな。でも、すごい甘ったるくなってはいる。でも口の中のあの甘さが残る感じが長引いてる。酸っぱくない？
ああ、酸っぱくはない。
酸っぱいみたいな刺激があるだけ？これ。
あの、どういう題かな。
刺激なだけかな。
僕の感じとしては全体的にあっさりし目に動いてるかな。甘みは確かにあんねんけど、
はっ、むせた。
最初はあっさりの後もったり感っていうのが強くなったんちゃうかなって思うね。
なんかでも甘さ引きずる感じは出てきたね。
それはが強くなったんだよね。で、後味というか、飲んでからこう喋って、てるうちもずっと甘い。
うん、口の中甘い。
うん。で、あの、どっちかというと、あっさりしたっていうか、その、雑味が消えたっていうような印象の方が強いかな。
うん。
だから苦味とか、渋みっていうのが抑えられて、
うん。
まあ、あの、日本酒感、辛口感っていうのが、最初に強く出てきた。で、その後、底味としての甘みっていうのが、ずーっと残ってる印象。
あれやね、あの、途中で感じてたさ、
うん、
あの、渋みとかさ、苦みとか、あっこが結構切り替えポイントになってたっぽいんやけど、
切り替えポイント
切り替えっていうか、この、ちょうど、あの、味が、切れるタイミングというか、甘さが切れるタイミングみたいな。
引き締めてる、そういう苦みとか渋みっていうのが、
なくなったせいで、なくなったせいって言ったらあかんねんけど、なくなったことで甘さを引きずるみたいな感じかな。
まあ、減ったにしとこうか。
うん。っていう感じがするな。
はい。
うん。こんな感じ、辛口感も増したっちゃ増したけど、どっちかとでも甘さに押される感じがするね。
まあ余韻を残すやな、甘みが。
そうやね。
しっかりと余韻ってどういう字やろうな。
あんまりに。
いや、なんでか書いとくわ。
いいよ。
余韻を。
いいんじゃ、なんで陰かの陰な。
え、違うの？
陰は音の方や。
ああ、そう。
まあいいよ。
これか。残す。
うん。
はい。
っていう感じだね。はい。っていう感じ。じゃあ、ちょこっと最後のトピックスいきます。
はい。
九太郎さ、
はい、
不疫流行って聞いたことある？
不疫流行、なんとなく。1度、2度、3度ぐらいは聞いたんちゃうかな。
うん。
それが何か分からへんけど。
この言葉を唱えたのは、松尾芭蕉さん。
ああ、芭蕉。
うん。あのすごく有名なさ「奥の細道」ってあるや、作品、
ね、
松尾芭蕉さんの、あの中であの言わはった言葉なんやけど、それが徘徊の理念。徘徊っていうのが
俳句の、あのあれや、徘徊、
老人徘徊じゃないよ。
違うよあの夜中に歩き回る
徘徊の方ね。徘徊のベースになったもの、あの俳句ってなると、結構上流貴族さんとかはやらはんねんけど、その前の段階、地域の下町の一般の方にまでふわふわっと広がった状態のことを俳句っていう。だからまあ単純にほんまに俳句の基本になっているもの
まあ俳句が徘徊するんや。
はい、まあ違うけどな。っていうのがあるんやけど、まあちょっとこの、文字的なこととか説明的にちょっといろいろ諸説あるんやけども、
はいはい。
松尾芭蕉は、変わらないものを理解しないで、基本は成立しないが、変わるものを理解しないと発展がないっていうのを、奥の細道の中で喋ってはるの。
なんだって？まとめろ。
不易っていうのは変わらないもの、うん、昔から引き継がれる歴史あるもの、うん、流行、まあ、流行そのまま変わっていく新しい変化、
うん、
どちらか一方を重視して傾けるんではないっていう考えで、うん、
ああなるほど、あの、わかるわかる、僕が大好きなハイブリッド型や。
そうね、
うん、
古いものも生かしつつ、うん、そこを基本に持ちつつ新しいものにも目向けてかへんかったら何も変わらへんでと。
うん。そうだね。
うん。
うん、
っていう考えで、
うん、
この考え方を今の現社長さんすごく大事にされてます。
はいはい。
創業以来のこだわりっていうところが、やっぱりこの地元の自然の恵み。うん、水であったり、まあこの米であったり。
あ、
そこはやっぱりこの、三代目さんの米を大事にしてはったっていうところも。
うん、
やはり持ってはる、
うん、
で大事にしてはるから、その二代目さんが作らはった蔵の建物が維持されている、
はいはい、
プラスやっぱり新しいものにも目向けていかなあかんなと、
うん、
っていうのをすごく大事にしてはって、
うん、
結構さ、今までやってきたお蔵さんって、
うん、
あるのは、
うん、
昔ながらの作り方を守ってますとか。
ごめん、それは違う。
違うけど、そういうとこもあるやん。
そういう蔵もあるよ
っていう。蔵もあるってよっていうだけやけど、
うん
うん、結構そういう話ってよく聞くやん、放送の中でも。
そうかな、そうでもないで。
まあ、最新入れてはるとこもあるけど、
うん、はいはい。
昔ながらの作り方にこだわって作ってますっていうはるとこも
あるやん。まあ、そういう設定にしといたろ
う。設定か。うん、ね。
うん。
まあまあ今の話で分かると思うけど、うん、このお蔵さんは、ガンガン最新技術入れてはります。
はい、ああ、なるほどね。
うん。その、めっちゃ古い文化財の建物の中に、大胆な改革入れてはって、
うん、
工事の温度経過する、データロガ付きの温度計、とか、
やべえな、
最新式の酸素を少ない状態で瓶詰めから打線できる、
打線？
線を打つ。
ああ、なるほどね。
だから結局やっぱりさ、お酒って酸素で触れると変わっていくやん。うん、
劣化するね。
劣化するやん。だから酸素少ない状態で、窒素充填して、栓して、
うん、
だから一番いい状態で、栓ができるっていう、モノブロック充填機とか、
うん、
イタリア製って言ったかな。だからワインとかあの辺を作ってる最新の技術などを導入してはります。
うん、
で、さらに、進んではるのが、
うん、
それこそ今最初に Q が言った、
うん、
AI、
うん、
今、
うん、
AI 使った管理システムの開発取り組んではります、
うん、へー、すげえな。
どこまで最新行くんやろうっていうぐらいに、
うん、ああ
ガンガン最新技術と、
うん、
そことでも、
うん、
全部新しいものに行くんじゃなくて伝統も維持しながら、
うん
うん、っていう。
最高やん。
そう。環境で。
僕大好きなんですよ。
そう。お酒を作ってはるお蔵さん。
ま
だこれからね、どんどんどうなっていかはるかっていうのちょっと楽しみではある。
そうだね。
お蔵さんかな、というところで、
うん、
今回、紹介を終わらせていただきます。
はい。
はい。
まあ、七田って言ったら、だいぶ今、現状で言ったら、人気蔵の一つもあるからね。
うん。うん。
うん、それを支えているのがそのハイブリッド型。だから、最新技術を求めつつ、その、今までの伝統も守りつつ、みたいな、
うん。そうそうそう。
うん。そういうところっていうのが、やっぱり、そういう蔵が強みっていうのがあるんかなっていう。まあ、ただ、志田のそのお酒っていうのが売れるからこそ、そういう技術も取り入れられるっていうところもあって。
う
んうんうん、僕、これ
で
思い出したんが、あの、あれ。 星。ああ。な、出てこい。あの、福岡の大倉さん
なんだけど、
ないわ。
もっと前か。
うん、だいぶ前。まあいいや。その、うん、まあ娘さんが蔵継がはったんやけど、その、結局蔵としての、あの、経済力っていうのが低いから、自分とこの、その、手作りのやり方で、みたいな感じの蔵とかあったよね。
なんだっけ。
っていうところもあってね。
うん、
それはやっぱり経済力の差でもあるんやろうけど、
うん、
その自分とは地で手作りでの装置を使ってやってらっしゃる蔵っていうのももちろん正直あるんだよね。でもこうやってあのすげえ売れてるお蔵さんからしたら、そうやってあの最新技術を取り入れつつ自分たちのやりたいことを やっておられる中で、その、なんていうね、さらに一歩進めようっていうふ
う
に思ってらっしゃるような、大倉さんっていうのもね、すごく強み、それが強みであるっていうところは、思うんだよね。
そうやな。
うん。で、まあそういう大倉さんが今のその現状を打破していって、ておられるっていうところもあるし、で日本酒業が引っ張っていってられるっていうところはもちろんあるんやろうと、
うんうんうん
うん、だからこそこうやって売れるお酒っていうのが作れるんかなっていうふうなのは思うかな。
そうね、
うん、
まあ、いろんなことを大事にしつつ、
うん、
最新にも目をつけつけつつ、
うん、まあハイブリッド型っていうのは大好きよ。
そうね、
うん、
大好きね。
大好き。
はい
はい、
まあ、ということで、はい、終わっていきましょう。
僕読む。
読むの？
最後読む。
はい。読むって。
今日もお付き合いありがとうございました。
はい。
今日の放送はいかがだったでしょうか。
ロケ詰まってないよ。
まあ僕たちもたくさんのお酒情報発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、大倉さん、たくさんあります。
うん。
あるかな。
あるでしょうよ。
そうだね。
オクラさんだけでもあると思うし、
まあ、
お酒って言い出したら
少なく水持って1300分の141やからね。
まだまだ。
ああ。
しかも少なく見積もってやからね。
そうだね。
しかも1300ってオクラさんの数でしょ。
そうだよ。
お酒も言い出したら
まあ1万超えるね。
うん。まだまだ。
まあそういうところで、まあこのお酒美味しいよとか、このオクラさんの情報聞いてみたいとか。うん、いう風なリクエストメッセージお待ちしてます、
うん、
必ず叶えるとは限りません。
そうね、その時の出会いでもあるからね、うん、お酒のね、うん、
まあ、あの今現状しないかん大倉さんっていうのは結構あるんだよね。
そうね、うん、あれやらなかったな。
そうそう、ネット通販使わないのかなって思ってるけど。
そうね。頑張って。
現状はあのお酒屋さんで見つからないお酒いっぱいあるからね、
ほんまに。
まあというところで、まあ、あの今回の放送の感想や放送を聞いて読んでみたいというふうなメッセージっていうのもお待ちしております、
うん、
メッセージはツイッターのダイレクトメッセージ、
うん、
メールアドレスでお願いします、
はい、
ツイッターは酒ノートで検索してください、
はい、
放送情報はもちろんですが放送外の日常もつぶやいているかな。
まあでもこのお酒と飲んだよとかは、まあ、ちょこちょこ。
まだ愚痴だよね。情報見つからねえんだよ
っっそんなこともね、つぶやいたりします。
です、
はい。
はい。メールアドレスもあります。
はい。
酒のと2020@gmail.com。sakenot2020@gmail.com。
うん。
というところで、まあ今回の放送は終わりいたしましょう。
はい。
はい。
ありがとうございました。
バイバイ。